皆様こんにちは。
こんにちは。
なんかどっか顔でも痛いんですか？
いえ、痛くないです。
はい、マイ君、今日はなんかマイクの位置がちょっと高すぎるんじゃない？
高すぎますね。
ちょっと下げたらよろしくてよ。
はい、
はい、そのぐらいがちょうどよくなったわ、
うん、
はいね、今年に入って2回目の抜く放送室、はい、
ですね。
はい、MC のサーヤと
マヤです。
はいもうね、私ね、それも慣れたよ、はい、そのなんていうのかな、わざとフェイントするところも。
いやいやいや、はい、そんなね、ちょっとマイク高いなこれ。
そう、高いね。
よし、
まあ、はい、調整して、はい、自分なりに調整してください。
はい、
はい、でもいつも思うんだけど、
はい、
喋る時ってさ、
はい、
なんかやる気なさそうに喋る。
そんなことないですよ、やる気はありますよやる気あるんですけど、今日はちょっとお腹が痛いんですよ僕は、はい、なんかで
も
さ、
前はいつもお腹痛いとかだるいとか息が苦しいとか、
息が苦しい、
なんか熱っぽいとか、
目が痒い、鼻が詰まって
る、はい、どれか全部いいっていう時ないの？
ない、本当にない。
なんで？
俺会長っていう時一回もないですよ本当に。
え、生まれてこの方ってこと？
まあなかったことないけど本当少ないですね。
え、子供の頃からそうだったの？
うん、なんかもともとなんかちょっとなんかそう、体もなんか痛がりだし、そう。
よく子供の頃とか熱出す子だった？
多分そうだったのかな。あ、ね、どうかな。まあ、健康っちゃ健康なんですけど、
うん、
うん、あれかな、自律神経がやばいんでしょうね俺は。
子供の頃から自律神経失調症。
自律神経そうかもしれないですね
だってさ、うん、なんかさ、そんなストレスある生活を送ってるように見えませんけど。
いやいやいやいや
言いたい、
もうストレスだらけですよ。
人に会えば言いたい放題言うじゃないですか。
そんなことないですよ、人に会ったら人を立て、
立ててないだろう
隣にいる人のことを思いやり
思いやってないだろうどんだけなんだよ本当に。
いやいや本当に、
だいたい私と会うとね、うん、あの最近のあなたね、否定から入りますからね。
そんなことないですよ。
え、そんなことサーヤさんに言ってくる人いるんですか？
さっきも言ってましたね、中国の方に。
何言ってんの、
すごい可愛い可愛いと言われるとそしたら僕はそうですよね、そうですよねって言ったわけですよ。
お前ね、
はい、
そういうね、言っていいことと悪いことがあるじゃない。
いや、何もそんな。
でもね、
あ、いやいや、分かった。俺今日あのいつも、
うん、
僕ヒートテック着て、
はい、
ヒートテックタイツも履いて、
はい、
春北海道まで張ってんすよいつも。お腹とかに
まだそんなに寒く、ま、寒いよ今、そこまで寒い？
今日北海道張ってないんですよね。
それ何月頃からやってたの？今1月だとして
え、11月ぐらいからやってましたよ僕。
この中に、11月なんてそんな寒くなかったじゃん。
でしたっけ？
いやもう覚えてない。寒い日もあったし、もうね、昨日のことさえも何だったっけって思う私なんだよ。
結構ね、弦楽器奏者として僕致命的なんですけど、
はい、
すっごい手に汗かくんですよ。
滑っちゃうじゃん。
うん、すごい大変、汗かくし。
それさ、まさになんか自律神経失調症じゃないの？
そうそうそう、だからね、うん、本当に針治療もよく行くし、
うん、
そうですよ。僕もうすごいこう戦って生きてるんですか？
あ、でも私も体のメンテナンスはちゃんとしますよ。整体とか針とか、うん、オイルマッサージとか、
うん、
もうそんなもうほんと全部熟知ですよ。そう、やっぱり疲れるの。
へえ、
そうやってさ、全然興味なさそうにし
ゃべる。全然そんなことないですよ
ほんと人バカにしてるよね。
違うぞ、俺は話を広げる能力は皆無なんですよ。
そう？
そうそうそう。
あ、そう、
うん、
はい、
だから何でしたっけ、前回のちょっとこう続きを喋ろうみたいなことをしてて、
うん、ああ、なんか なりたい、
あ、そうそうそう、
自分じゃない自分になる、
自分じゃない、
これ本を書く、
本を書くだったかな、んか
忘れちゃった。あれ嘘だったのかい？
違う違う、そんなんじゃなくて何だったっけなな
んか本を、例えばその私はそのもう今、もし未来、過去とか未来とか来世があるとしたら、
うん、
前世とかになるとしたら、まあ、今の私がもう私っていうのはまあいいかなみたいな、もうしょうがないで、他の誰かになりたいと思ってなれないから。
あ、
そうで、
まあそうですね。
そうでもよく言われたよ、そういえば。そのナレーターとかになりたての頃に、
うん、
ディレクターさんに、あの、さやさんねって、自分のその殻取っ払っちゃいなよって。取っ払ったらちゃんとし、
あ、そんな話だ。だから
自然な話ができるよって、まあ、なんか
思いっきりはっちゃけたいみたいな話で、なんかね、そこね、僕ずっとね戦っててね、まあ、今出口のちょっと前ぐらいには来てるんですけど。
そんなの自分で言うか。
いやいや、あの、だからその、うん、 僕は、うん、なんだろう、演奏、うん、するじゃないですか、
うん、
で、演奏するときに僕が本当にいいなって思う演奏家って、
うん、
なんだろう、まあちょっとね、まあ、僕も本当に浅はかなこれは今思いですけど、
うん、
なんていうか本当にいいなって演奏家は自分自身にちゃんと音楽を聴かせてるんですよ。自分のために演奏してるんですよ、ちゃんと。
マイセルフ、
なんで英語で言ったんですか今。
いや、自分自身って、だって音楽って、そうそうそ
う、人に聞かせると思う
アウトプットするんじゃない
でしょ、
うん、
でね、それ結局そのまあ芸術って考えないでエンターテインメントって考えた時には、
うん、
自分を客観視して、
うん、
自己でも、まあこんな日本語ないけど他己でもいいんだけど、
うん、
自分の字を他人の他に変えて、
うん、はいはいはい、
自己であろうが他己であろうが何でいいんですけど、こうプロデュースをして、
うん、
でこう、まあ、より客観的に見たものを発信するというのは人に向けてだと思うんですけど、うん、
はい、
本当に素晴らしい人っていうのは決してこう聴衆に向けてってやってるよりは、
うん、
ただただ自分自身に向かって問いかけながら演奏してるように僕は見えるんですよね。
私、そうそう、その話も一理あると思うんですけど、だからさっき前回も言ったように、そのバッハとか、うん、その私がしたその ベートーベンとか、分かりやすく言えば要は自分とどんな風に戦って生きてきたんだろうなっていうのはあるわけよ、うん、多分そんな生半可な演奏でそんな納得なんかもちろんするわけないし、
まあそうですね、だからこう、そう、なんかなんていうんですかね、僕昔、僕が大学生の時にチェロを弾いてる先輩がいて、
うん、
すごい上手だったんですよ、
うんうんうんうん、
で、自分で Mac で、うん、パソコンで譜面書いて、
うん、
弦楽四重奏の譜面とかも自分で作っちゃうし、
うん、
ギターも上手で、
はい、
まあ、歌はもちろんアマチュアだけど、うん、まあ、すごい上手に歌うし、
うんうんうん、
なんかね、もう本当に音楽してるなっていう先輩だったんですよね、
うん、
その人に、なんか先輩もっとライブとか演奏会とかやったらいいじゃないですかって言ったんです、うん、いや、その音楽なんて人に聞かせるもんじゃないって、自分のためにやるもんなんやって言ってたんですよね。
へ
ー、俺当時その意味があんまり分かんなかったんですよ。
その先輩今何してんの？
今普通に会社員してますよ。
で、趣味で音楽もやってるんですか？
そうそうそう、うん、
へ
ー、だけどなんかそう、まあ、クラシックが一応ルーツで勉強してきて、うん、まあ、仕事は結果的にはポップス系のものが多くなったりとかしてるんですけど、
はい、
やっぱりそうなってくるとエンターテインメント寄りの演奏者に会うことが多くなり、
うん、
その中でふとした、まあ、僕の知り合いが、
うん、
Facebook で、
はい、
まあ、共有するかのようにですね、まあ、シェアってあるじゃないですか、
はい、
あれでジャズバイオリニストの動画を投稿してたんですよ、
はい、
でその人の演奏がなんかもうすごい素晴らしくって、そんなになんか、まあ、業界では有名ですけど、
うん、
そんなにこう、まあ、メジャーって感じの人ではないんですけど、
うん、
なんかこの人の演奏素晴らしいなって思って、
うん、
その人の演奏に触れ出してから、
うん、
なんか僕の中のちょっとこう考え方が変わっちゃったんですよね、演奏に対する。で、そう、なんで違う、なんでこう、なんだろうな、今まですごいなと思ってきたものにすごいと思えなくなって、
うん、
その共感できる軸が変わっちゃったわけですよ。
まあそれはきっと真髄を求め出したんじゃないですかね、
うん、多分だから、そう、それがまあ、で僕が尊敬してるサックスの先生もいるんですけど、
はい、
まあ、実際お会いしたことがあるだけでレッスン受けたこととかないんだけど、
うん、
その人もたまたまジャズの先生で、
うん、
こんなことを言ってたことがあって、
うん、
自分を証明するために演奏したらダメだって、
うん、
まあ、自分が何者かで、何者であるかっていうのをすごいだろって言って、はいはい、演奏するのはダメだって。
それは嫌だよね、聞いてる方も出てくると思うよ、ね、それ。
それを見破れてる人は僕はほとんどいないと思いますね。やっぱりね、うん、やっぱりよっぽどの説得力がないとそれは貫けないですよ。だからそれをできてる人も少ないし、 多分まあ聞いてる皆さんが音楽を聞くだけの側の立場の人がそれを判別できることはきっとないんじゃないかなと思いますね、ほぼほぼ。まあそういうのがね分かる人ってやっぱりその人の人柄も素晴らしいんですよ、見抜ける人って。
はいはいはい、
まあ文学もそうだと思うし、それは芸術全般に言えることだと思うんですけど、
でもやっぱりその感性だよね、その感性でその受け取れるっていうか、私なんかは割と前も話したように小さい頃からこう引っ込み思案だったところがあって、今でも別にこの、司会やってますの、ラジオやってます、ラジオやってますって言っても、なんかこう別に自分の名前が出ようが出まいが、それがそこに貢献してればいいかなっていうふうな考え方を持ってるところもあるのね、それじゃいけないんだって言われたこともあったし、でも何がじゃあ一番、その音楽でもそうだけど、じゃあ何を生として、何をじゃあっていうふうに考えたら答えなんてないと思うし、
まあそれはそうですよ。だからまあ、やっぱりそれは答えが出ないっていうのも一つだと思うけど、なんて言うんだろうな、こう芸術を追求している職人としてその人を見るのか、その音楽なら音楽でもいいし、絵でもいいんですけど、例えばじゃあ音楽だったら、音楽というその歴史とかそのシーンの中で頂点を目指したいと思う人になっているのか、音楽を使って何かを楽しませたり、ね、音楽を運用してエンターテインメントを作る、そっちの方ですごくなってるかっていう、その判別をしていくと結構明確に分かれていくと思うんですよね。
そうですね、それは確かにいるから、そういう人たちが存在するから、アーティストっていうのも存在するんであって、
だからでもほとんどの人は、まあ、すごい難しいんですよ。なんか結局やっぱり収益を上げて生きてね、こう会社を運営するにしたって、個人で演奏活動するにしたって、何にしたってやっぱお金が必要だから、そこは折り合いをつけてやっていくしかないと思うんですけど、だし本当にすごい人はどっちもできてるし、
まあそうですね、いろんなあり方があると思いますけどね、でもまあ発展、まだマヤ君先進国ですからこれからもっとどんどん伸びしろがある、年齢的にもね、はい、なので いろいろ悩むのはいいことだと思いますよ。
そうですね、
そう悩むって素敵だし、いろんな音楽聴いてもっと感性磨いてほしいなと思います、じゃあ一曲ここで、
もうそんな時間ですか。何でしたっけね今日は。あ、そうだなんかね、久々にちょっとこう懐かしい歌とか聴きたいなと思って、ペチカを。
ペチカ、
はい、ペチカご存知ですか。
わかんない。
いや、これは多分歌詞を聴いて
音楽聴けば分かるってこと。
そう、多分ペチカ知ってる人多いんじゃないかな。これは倍賞千恵子さんが歌ってるものなんですけど、全く今までかけてきたジャンルとはちょっと違いますけど、まあそのうちコテコテのアニソンとかもかけようかと思ってるんで。
どの時代の人から来たんですか今日
は。いやいや、まあ、一応ね、ほらまだ1月だし、
はい、そうですね、
まあ、こんな歌もいいかなと思って、
はい、
じゃあお願いします。
雪の降る夜は楽しい、ペチカペチカ燃えろよ、お話ししましょう。昔よ燃えろよペチカ、雪の降る夜は楽しいペチカペチカ、燃えろよ表は寒い、 ますお客様でしょう嬉しいペチカ雪の降るような楽しいペチカペチカも
聞きいただきました。
どうですか、ペチカ懐かしいでしょ。
はい、なんか綺麗な声ですよね、倍賞さんって、
う
ん。
そうですね。
私あの倍賞さんっていうとあれでしょ、男は辛いよ。
ああ、それもあるし、ジブリとかも歌ってたし。うん、まあペチカですよ。なんかもうそういうシーズンなわけですよ。で、あと少ししたらバレンタインですよ。
あ、バレンタインね。うん、まあ、バレンタインの
話題はちょっとまた。
はい、
ね、
そうですね、さぞかしたくさんあるでしょう。
いやいや、もらってないですよ、全然。
私でもなんか気遣って昔あげたような気がするんだよね、ライブやってもらった時。
そうでしたっけ。仮にもらったとしたらなんか捨てた気が
本当に失礼な人だよね。もう全部義理であげたことがあるような気がするんだよね。
もらったかな。
でもね、やっぱりね、そのまあバレンタインの話は今度しますけど、うん、やっぱりその特にぶつかっちゃう人に会うときはやっぱ差し上げないと悪いかなってちょっと前まで思ってたの。
ぶつかっちゃう、
だから会う用事があるとか、
あ、
仕事で会う用事があるとか、
はいはい、
それやってたんですけど、はい、なんか去年は全て無視したような気がしますね。
まあそれね、まあ、じゃあバレンタインの時にじゃあその話をお伺いしましょう
か、ね。はい、そうですね。
なんか俺なんかパーソナリティっぽくなってきたな今、なんか話をまとめた感じが。
すぐその気になってくるからね。そこがまあいいとこでもあるんでしょ。
いやいや、
良くないわ全然。もう本当にちょっと今日なんか褒めすぎたわ。
何の話したんだっけな。だから、あ、そうだ。
なんですぐ忘れんの。
あれ、なんか
その
何でしたっけ。
芸術。
あ、そうかそうか。
そう。
そうでしたね。
音楽かかるとすぐ忘れちゃうのね。ペチカいいよねとかずっと言ってて。
いやだからそう。アウトプットね、
はい、
アウトプットっていうか、まあそのなんていうんですか、こう聞く人に聴衆寄りの演奏になりすぎてもねっていう話ですよ。演奏がなってるのはまあいいんですけどね、演奏が全然追いついてなくて、なんとなくこう雰囲気とかエンターテインメントだけでね、そういう風になっていくのは良くないなと。
あ、でもね、これね、辛口なこと言わせてもらうと、うん、私もその音楽に関わらずなんちゃってでまかり通る世界が結構多いような気がするの。いや、本当はダメなんだよ。
いやいや、あのね、日本に関しては、
うん、
全部そうですよ。あの、
そこまで言っちゃう。
本当にあのいや、それは僕も含めてそうだし、僕自分でそう思いますもん。だからね、だからあんまり本当は演奏したくないですけど、なんていうか
意味ないじゃん。じゃん、
いやいや違う、だから生涯学習なんですよ僕の中では。死ぬまでずっと勉強していきたいものであって、まああのー、でその中でもやっぱりアウトプットはしていかないと、インプットだけじゃ成長していかないし、あの恐縮ですが本当聞いていただいてありがとうございますということで、少しでもまあ成長した姿を見せられればそれは幸いかなと、っていう感じでやっぱやっていて、ただ仕事っていうのはやっぱりエンターテインメントの面が大きくて、
うんうん、
そこで貢献できるだけのまあ技術
は
あるから受けられるのであって、
はい、そうですね、
うん、だから僕は自分の技術以上のものは基本的には受けられないし、
うん、
うん、
その全然違う話していいですか。
はい、
例えば音楽家とか、
はい、
ナレーターとか、
はい、
まあ、私よくアナウンサーじゃないんですよ、私はもともと。だけれどもよくアナウンサーさんですって紹介をいただくことがあるの、
はあは
あ、でも確かにアナウンサーっていうのに役割をこう調べてみたらね、
うん、
まあそのニュースを読んだり原稿を読んだりとか、
うん、
例えばインタビューをしたりとか、まあ、全てやってるわけですよ、
うん、
でそれで、まあ、全てのものに対してのその総合的なことをしたら、まあ、確かに今フリーアナウンサー的なこともやってるよなと思ったの。
まあ、要するにその、うん、なんていうんですか、その、まあ、声を使うお仕事をされてる方ですとは紹介しにくいわけで、
うん、
まあ、そういうことをやってる人を、
うん、
まあ、ブッキングして紹介するときに、うん、紹介する側からしたらなんていうんですかね、うん、できるだけ誇り高い職業で紹介したいっていうのもあるし、
うん、
まあ、マジシャン、プロのマジシャンであっても大道芸人であっても、
うん、
ほとんど日本においては変わらない印象としてはですよ、
うん、はい、
でもやっぱりそのステージングとかを見ると差はあるんだけど、
うん、
線引きが難しいというか、
うん、
まあ、例えばヨーロッパの、まあ、クラシック音楽とか特にヨーロッパのもので、うん、ドイツであったりフランスであったりで、まあ、ディプロームっていうのがあるんですよ、うん、それはプロ資格で、
うん、
それが国家資格としてちゃんとあるんですよ、
うん、
だから大学に今入るのも大変ですけど、
うん、
何よりそれを取得して卒業するっていうことが大変なんですよね。だからよく言うでしょ、
ね、
海外の大学は入れるけど出られない、
そうそう、出るのが大変って言いますね、
まあ、出るのは勝手に出ていけばいいんだけど、
うん、
その学士であったり、うん、ディプロムっていうのを称号をちゃんと取って出るということは難しくって、
うん、
でそれを取って出たということはね、なんかこう別に常に成功を収めていなくたって、
うん、
その人の価値は守られるということだから、
確かに、ね、
日本においてはやっぱエンターテインメントだから、初めまして、二度目まして、三度目まして、それら全てが成功していないと収益が生まなくて、ね、やっぱりそこは確固たる、それは採用する側も、
うん、
ね、こうお仕事を受ける職人側も、
うん、
なんていうか証明するものが、名刺になるものがキャリアっていうんですかね、なんかこう仕事の、
あ、だからそうなの、
そう、それしかないから、
うん、
国レベルでそのなんていうんですか、その技術、
うん、
技術であったり伝統芸能とかそういうのを、ね、やっぱり応援バックアップできてるところだったら、その人のたった1回の結果がどうであれ関係ないんですよね、うん、その人を生涯応援していける仕組みがあるから、
うん、
っていうことかなと思いますけど、ね、
あ、だからそうなんですよ、こういう仕事の場合は、うん、その称号とか言われても、じゃあまずは聞いてくださいよと、
うんうん、
だどんだけなんですか、どうのこの、じゃあこれだけ のこれをやりました、あれをやりましたというよりも、うん、まず聞いてくださいよというふうにやっぱり判断してもらった方が、自分的にはその職人気質があるから、
まあね、割とだからやっぱりデータが必要でしょうね、過去 その僕もよく言われますよ、 CD ないんですかって、動画ありませんかって、
うん、
だから、うん、僕はやっぱりサポートとかの仕事ばっかりやってるから、
うん、
自分で CD 特に作ってるわけでもないし、
うん
うん、だから限られはしますよね、僕の場合は、
うん、でもさっき言ったように、もともとそういう国家資格とか、
うん、
何か難しい試験、司法書士でも何でもいいですよ、
うんうんうん、
私ね、こう社会にどんどんどんどんその自分が一人で仕事するようになと思ったんですけど、
うん、
やっぱりね、すごいそれなりに勉強してきた人たちっていうのは、サラリーにしても何にしても取れるものをもう持ってるわけじゃないですか、その資格があるってことで、
まあ、やっぱりだからそのアカデミックな資格っていうのは、そういうところで役に立つんですよ、
だからね、それはやっぱりね、勉強してきた人っていうのも勉強したくないって言いますもんね、司法書士とかずっと勉強してきた人たちって、
う
んね、
東大に受かることだってそういうのもあるだろうし、だから別に学歴が全てとは言わないし、
はい、
まあ、社会に出てからの、
うん、
まあ、人間力とか、
うん、
まあ、結果的なその仕事の残し方っていうのも重要だと思うけど、はい、なんていうんですかね、もっと、まあ、自分が楽に生きていけますよね、そういうのがあると、資格があると、
なんだろう、でもどれを選ぶのにも自分が決めて、結局最終的にこう人生歩んでいくわけだから、
うんうん、
だからそれをそのまんまの音楽に表せたらいいんじゃないの、今思ってること。
ああ、まあ、うん、そうですけどね、だから、まあ、
変わったよ ね、数年前に会った時のがもっとなんかこうちょっと違かったよね。
いや、まあ、社会に出てから、
うん、
仕事を最初にこう取っていく上ではそういう国家資格とか学歴とかはすごいね楽になるけど、今度それをさらにまた10年また10年と継続していこうと思ったら、今度は仕事のキャリアの中で確固たる何かが必要になるんですよね。まあなんか何でもいいですよ。例えばどっかの誰もが知ってるようなオーケストラに一度は受かって仕事して、まあその後辞めても、まあ、別に一度はそこで仕事したというキャリアがあるとか、そういうのすごい重要だなと思うから、もう来年とかちょっと受けてみようかなと思うんですね、オーケストラとか。
はい、そうですか、頑張ってください、まあ、言ったな。
いや受けるのはね誰でもできるんですよ。
はい、どこあたり受けんですか。
そんなの言えませんよ、そんなの。
こ
んな
国外ですか、もしかして。
国外なんて無理でしょう。
いやでもね、ものそのくらいの気持ちで言ってくださいよ。結局でもね、私、ある外国人の人に言われましたよ。
ある外国人。
いや私が出張でよく行ってるところなんですけど、すごく事業を手広くやってる方で、
あ、上海ですか、
言われました。でも向こうの人はさ、に母国語以外に大体そういうホワイトカラーって言われてる人は、1カ国語ないし2カ国語喋れて当然だから、なんだけど、でもやっぱりいろんな世界歩ってきたけど、一番大切なこととか、今日真面目になっちゃったけど、やっぱりその正直さと、それから品格だって言ってた。全世界共通 の、 その、ちゃんとしたその後にその語学力だったりキャリアだったりとか、プロフェッショナルさっていうのがやっぱり備わっていて、もう本当にあの仕事をしていく上では、どんなに商売とかいろんなことをやっていろいろ渡り歩いてきたけど、一番最後にたどり着いたのは正直さと品格さだって言ってた。それどういう意味か分かんないよ。
いや、でも謙虚ってことでしょ。
もちろんね。
だからやっぱりそれはその自分の中にこう、成長の仕方っていろいろあって、やっぱり何かその何でもいい、じゃあ音楽だったら確固たる、ちゃんと歴史のある何かを学んで芯ができるんですよ、そこに。まあ体調不良とかスランプとかでね、落ちたり上がったりはしたとしても、これが俺の信じたものだっていう芯があって、そういう人って本当に強くていい成長の仕方をしていくんですよね。でそういう人は、まあね、技術がどんどんついていって、技術だけじゃないけど、そしたらまあ自然に謙虚になっていって、立場が上がっていったら、なんかよく言うじゃないですか、あの人はすごい人なのに謙虚だよねって。
はい、謙虚ですか。
いや、僕はまだ謙虚じゃないです、全然。
結構大変なとこもあるよね。
だから謙虚になるために頑張るって感じですかね。
はい、私も頑張るけどね。
じゃあ応援してますよ。
しないでしょ。
ちょ、高いところから応援してますよ。
絶対応援しないよ、これ。
上の方から。
どこ目線だよ。はい、ね、はい。でもなんかいろいろなお話、たまにはね、真剣なお話、会話ができたなと思ってます。
はい。
ぬこ放送室、はい、毎月1日と16日に更新されてますけれどもね。はい、ということで、今日もぬこ放送室お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回。お会いしましょう。ここまでのお相手はサーヤでした。
あ、マヤでした。
ああ、ここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
ごめん。
はい、This program is broadcasting at MBS FM, EMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.